主イエスキリストの生涯を描いた福音書は新約聖書に4つありますけれども、その4つの福音書は全て同じというわけではありません。それぞれの福音書に特徴があり、少しずつ書き方が違っております。また内容も少し違っているところもあり、むしろほとんど同じというところは非常に稀であるということが言えます。そういうことからすると、今日のペテロが3度否んだというこの出来事は4つの福音書いずれにも記されており、そのことのゆえに4つの福音書はいずれもこの出来事を大切な出来事として捉えていたということがわかります。例えばイエス・キリストの誕生の物語というのはマタイとルカにしかありませんけれども、しかしそのマタイとルカも微妙なところで違っております。登場人物が違いますし、状況も少し違っております。で、そういうことからすると4つの福音書が共にこのイエス・キリストを知らないと言い張ったこのペテロの出来事を記しているということは、4つの福音書がどれも大切なこととして扱っているということの、証しというふうに言ってよいかと思います。そもそも4つの福音書の中で最初に書かれたのはマルコによる福音書だと言われております。伝説ですけれども、マルコによる福音書はローマで捕らえられていたペトロが通訳をしていたヨハネ・マルコという人物に地上における主イエス・キリストの教えと、そして伝道の様子を伝えた。そしてヨハネ・マルコはそれを文書にして、そして多くの人々に広めたと言われております。もしこれが本当であるならば、このマルコによる福音書のほとんどがペトロの記憶に基づいているということが言えるかと思います。そのように考えると、このマルコによる福音書の中にペトロが多く登場しているのもうなずけるところです。他の弟子たちが多くいたにもかかわらず、重要なところではペテロとゼベダイの子ヤコブとヨハネだけが一緒にいたということも何度も出てきます。他の福音書もそうなんですけれども、マルコによる福音書にそのことが記されており、そしてマタイ、ルカという2つの福音書は、特にこのマルコによる福音書に基づいて、さらにその他の資料を加えてそれぞれの福音書が出来上がったと考えられております。そういうことからすると、いずれの福音書もペテロのことがよく記されているということはうなずけるところであります。しかしヨハネによる福音書は他の3つの福音書と比べると非常に特徴的であり、その意味では他の福音書と違うところの方が多くあると言ってよいかと思います。このヨハネによる福音書が他の3つの福音書とほぼ同じ出来事を記しているところは、細かいところは挙げるともっとあるかもしれませんけれども、大きく挙げると2つであります。1つは5000人の給食の出来事、これは4つの福音書にいずれにも出てきます。そしてもう1つが今日のペトロが3度否んだという出来事であります。他のところではこのヨハネによる福音書は非常に特徴的で、必ずしも他の福音書と同じということは言えないということがありますけれども、このペトロがイエス・キリストを知らないと3度否んだという出来事を4つの福音書がいずれも記しているということは、どの福音書もこの出来事を大切なこととして受け止めていたということが言えるからであろうと思います。なぜこのペテロが3度否んだという出来事をそれぞれの福音書が大切に考えていたかということについては、また後で触れることになりますけれども、一つお話ししておかなければならないことがあるとするならば、例えばパウロという人物がキリスト教会の最大の伝道者と位置づけられますけれども、そのパウロが残した手紙の中でしばしば自分がかつてキリストの迫害者であったということを記しております。実際使徒言行録を見てみますと、ダマスコへ、キリスト者たちを捕らえるために出かけていったということが記されております。 しかしその途中でイエス・キリストに出会い、そして目が見えなくなり、ダマスコの町で使わされたキリスト者によって目が開かれて、そこから伝道を開始するようになったということが記されております。その出来事はパウロの個人的な出来事と言えるわけですけれども、しかしパウロはそういうふうに受け止めることをせずに、自分がキリストによって人として立てられたという大切な出来事として位置づけていた。でそのためにパウロは自分が書いた手紙の中で何度もこの出来事を記しているということであった と思われます。でそれと同じようにペテロもおそらく生涯人として働いていた間に、何度も主イエスキリストを三度否んだ、私は裏切り者だと言って語っていたのではないかと思います。ですからマルコによる福音書だけではなくて、他の福音書もペテロがことあるごとにそのことを語っている。それを主イエスキリストの生涯を描く上で書くことのできない大切なことと考えていたのではないかと思います。そのためにマルコ以外のマタイ、ルカ、ヨハネという福音書もこのペテロの出来事を記しているということではないかと想像されます。で、このペテロが三度否んだということの話は少し前からの続きということになります。これは先週の礼拝の中でイエス・キリストが捕らえられて、そして大祭司の屋敷において裁判を受けたということがそこに記されていました。でその記述の中でペテロは大祭司の屋敷に入り込み、そして中庭に入って他の大祭司に仕えていた人々と一緒に火に当たっていたという一言があります。で今日はその言葉の続きということになるわけです。ですからその大祭司の屋敷に入り込んだという場面は今日の聖書の中にはありませんけれども、まあ、そういうところを振り返りながら今日の聖書の言葉を聞いていただけたらと思っております。で大祭司の屋敷の中庭に入った時にペトロは他の人々と一緒に火に当たっていた。他の人々というのは大祭司に仕えている司祭役と呼ばれる人であります。いろんな立場の人たちがいたでしょう。その中には女性もいたということは今日の聖書からもよくわかります。でそういう中に紛れ込むということも非常に大胆なことですけれども、他の人々に混じって火に当たるということも非常に大胆なことであります。イエス・キリストの弟子であるということがバレはしないかという恐れもその心にあったはずであります。しかしそういう恐れはあるものの、イエス・キリストがどのように扱われているか、大祭司の屋敷の中でイエス・キリストはどのように苦しめられているのか、そのことをやはりずっと気にして、自分がひょっとするとイエス・キリストの弟子であることがバレたとしても、その様子を何としてでも知りたいという思いに駆られて大胆な行動に出たのではないかと思われます。今日読んでいただいた聖書の最初にイエス・キリストが裁判を受けているその時、下では中庭にペトロが他の人々と一緒に火に当たっていたという言葉があります。下にという言葉があることから、イエス・キリストが受けていた裁判は2階で行われていたということがわかります。そうするとその2階で行われていた裁判のすぐ下のところにペトロと他の人々がいたということになります。まあ、直接イエス・キリストの裁判の様子を見ることができたわけではありません。しかし時々聞こえてくる激高した声の響きがペトロの耳に届きます。まあ、そこからどういう扱いを受けているか、どういう裁判が行われているか、ペトロの頭の中でいろいろ想像が駆け巡ったであろうと思われます。まあ、ペトロ自身はサンヒドリン、ユダヤの最高法院の議員ではありませんから、その裁判がいかに違法であるかということにはその時は気づかなかったかもしれませんけれども、後からおそらくいろんな人からそういう情報を得て、自分が見聞きしたことは 本来ならばユダヤの最高法院で行われるはずのない違法な裁判だということに気づかされたのかもしれません。まあ、先週の礼拝でも言いましたけれども、現代のユダヤ人、まあ、ラビの資格を持っている人ですけれども、その人がこの福音書を読んで、こんなことはユダヤ人がするはずはない、当時ユダヤにはちゃんとした律法があって、それに基づいて裁判が行われたはずだ、でこのようなことが行われるとするならば、それは決してユダヤ人のしたことではないし、またそういうふうにユダヤ人がしたというふうに言うのであれば、それはキリスト教会がでっち上げているんだというふうに非常にプリプリ怒っている、まあ、そういうことを読んだことがありました。ですからキリスト教会だけではなくて、現代のユダヤ人も普通に考えたならば、こういう違法な裁判が行われるはずがないと言わざるを得ない、そういう裁判であったということであります。なぜそのような裁判を強行したのかということについては先週もお話ししましたので、詳しくは申し上げませんけれども、とにかく祭りの間に全てを終わらせなければならない、そしてユダヤ人が勝手に誰かを殺害したというのではなくて、正式の裁判を行ったという形を作りたかった。そしてちょうどそこにはローマからユダヤの総督が派遣されて、このエルサレムにいる。できればそのユダヤ総督の権力によって、このナザレのイエスを殺害したいという思いがあったからであります。ですからユダヤ人はことを急いだ。とにかく殺害をする、正式に裁判をかけ、そして正式に死刑を決定する、そういう効率が欲しかったわけであります。ですから通常であれば考えることのできないような裁判が強行されたということであります。でそのような裁判が行われている、そのすぐ下のところでペトロはその様子を聞いておりました。ところがそこへ大祭司に仕えている女性がやってきて、じっとペトロの顔を見ます。そしてあなたはあのナザレのイエスと一緒にいたと言い始めたわけであります。この女性はおそらく大祭司に仕える女中であっただろうと思われます。そしてペトロは急いでそれを打ち消しますけれども、その女性は続けて周りにいた人々に、この人は確かにあの男の仲間だと言い始めました。そこでペトロは慌ててさらに声を大きくして、いや違うというふうに否定するのであります。ところが大きな声で否定をしたその言葉が周囲の人々の耳に届きます。そうすると同じく火に当たっていた下役たちの中から、お前もあのガリラヤ人の仲間だと言い始めたわけであります。マタによる福音書は特にあなたの言葉でそれがわかるというふうに説明しております。すなわちイエス・キリストや他の弟子たちはガリラヤ出身ですので、ガリラヤなまりがあるわけです。まあ、聖書の中にそんな訛りがあるなんてあまり意識したことはないんですけども、しかしそういう同じパレスチナの中にあっても、エルサレムとガリラヤではそういう言葉が少し違うということが分かるわけです。でそういう地方による方言といいましょうか、でそういうものによって素性が割れてしまうということは旧約聖書の時代からもありました。まあ、そういうことによってペトロもガリラヤ出身であるということが分かってしまったわけです。まあ、ですけれども、それでナザレのイエスの仲間だと決めつけるわけにもいかなかったのでしょう。ペトロはどういうふうにしてそこを脱出したかは分かりませんけれども、とにかく私はあの男を知らないと強く言って、呪いの言葉さえ口にして誓い始めたというふうに言われております。呪いの言葉というふうに訳されている言葉はギリシャ語でアナテマという言葉が使われております。これは呪いという意味を持つ言葉です。教会の歴史の中で、まあ、先ほど一緒に使徒信条をお読みしましたけれども、 同じく古代神条とか基本神条と呼ばれているものにアタナシウス神条というものがあります。非常に長い文章ですけども、その最初と最後のところにアナテマという言葉が使われております。この信仰を持たない者は呪われよ、アナテマというふうに書かれているわけです。そして最後のところにもこれらの信仰を持たない者は呪われよ、アナテマというふうに言って、その文章が閉じられております。アナテマというのは呪う、呪いという意味の言葉であります。でペテロがしました呪いの言葉を口にしながら誓ったというのは、おそらく旧約聖書の中に何度か出てくる誓いの方法であっただろうと思います。例えば旧約聖書の中にダビデが食事を取らないという時に、家来たちが何とか食事を取らせようと一生懸命説得をします。でその時にダビデが、もし私が食事を取ったならば神よ、この私を呪ってください、私を幾重にも罰してくださいと言って、絶対食事をしないという誓いを立てたのです。でおそらくこういう形での誓いというのは、今日ペトロがした呪いの言葉を口にして誓いを立てたということであっただろうと思います。すなわちそれだけ強い否定であります。単にいや私はあのとこを知らないというふうに言い放ったというだけではなくて、呪いの言葉、誓いの言葉を立てながら、私はあのとことは関係がない、あのとこを知らないと強く言い放ったということであります。ですから単に知らないと言っただけではなくて、誓いを立てて、神に誓いを立てて、神様に私を呪ってくださいとまで言って、イエス・キリストを知らないと言い放ったところに、パウロのこの三度否んだという出来事の重大さがあるということであります。とにかくペトロはそういうふうに言い放って、何とかしてその大祭司の屋敷を抜け出しました。どうやって抜け出したのかは福音書には記されておりませんし、おそらくペトロ自身もどうやって自分がそこから脱出できたのかも覚えていなかったのではないかと思います。とにかく無我夢中でそこを出ることで精一杯でした。大祭司の屋敷を出てからしばらくすると、自分の頬に涙がこぼれているのに気がついたのではないかと思います。でそういう中で次第に嗚咽をむせるようにして、声を出しながら泣き始めたというところでしょう。まあ、それだけペトロが自分のしたことの重大さということに改めて気づかされたということであります。単にイエス・キリストを否定したというだけではありません。振り返ってみると、前の夜に過ぎ越しの食事を終え、そして主イエスと一緒にゲスマネに行く途中に、主イエス・キリストが弟子たちに、あなた方は私につまずくというふうに告げました。それを聞いた弟子たちは次々に、いや私はつまずきませんというふうに言いました。ペトロも同じく、私は決してつまずきません、たとえあなたと一緒に死ぬことになったとしても私はあなたを知らないとは言えませんというふうに誓うのであります。そのペトロに対してイエス・キリストは、鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないという、まあ、こういうふうに告げました。ペトロはその時の主イエスの言葉を思い出しながら、あふれ出てくる涙を止めることはできなかったのではないかと思います。実際鶏が二度鳴いてみると、確かにイエス・キリストがおっしゃった通り、自分は三度イエス・キリストを知らないと言った、しかも呪いの言葉を口にしながら誓って、私はあの男を知らないと言い放ったのです。ですからペトロにしてみれば、単に知らないと言っただけではなくて、誓いを立ててまでイエス・キリストを知らないと言った、結局は主イエスがおっしゃった通りだったと気づかされるわけです。主イエス・キリストは自分が裏切るということを知っていた、そのことはあらかじめ警告してくださっていた、それにもかかわらず、いざとなったら自分は 主イエスを裏切ってしまった、三度知らないと言い放ってしまった、たとえ死んでもあなたを知らないとは決して言いませんと言ったあの言葉が何と虚しかったことか。ペトロはそのように自分自身を責め立てたのではないでしょうか。自分の言葉を恥じるとともに自分自身に対する怒りがふつふつと湧いてきたので湧いてきたのではないかと思われます。自分はなんと情けない人間なのだ、まあ、そういうふうに思い、そして弟子たちのところに帰ったのかもしれません。まあ、弟子たちのところに帰ったといっても誰にも話せなかったでしょう。まさかそんなことをペトロがやったというふうに他の弟子たちは思いたくもなかったでしょうし、ペトロ自身もそのようなことを弟子たちに語ることはできませんでした。ただじっと口をつむんでイエス・キリストの出来事が過ぎ去っていくのを待つだけであったわけであります。ペトロと弟子たちは人々を恐れて隠れ住んでおりました。そのうちにイエス・キリストが十字架で処刑された、そして誰かの墓に葬られたという話を耳にすることになります。そういう言葉を聞いてもペテロも他の弟子たちも動くことはできませんでした。恐れもありましたけれども、今さらイエス・キリストのところへ行って我々は一体何ができるだろうか。たとえ墓に出向くことができたとしても、自分たちが墓に出向くことに何の意味があるだろうか、まあ、そういう思いもあったでしょう。そのようないろいろな思いに心が乱れて、そしてペトロと他の弟子たちはとにかくその場を動くことができなかったという状況ではなかったかと思われます。マルコによる福音書が今日告げているのはペトロが三度否んだというところで終わっております。その後は主イエス・キリストの十字架の出来事に移っていきます。しかし今私たちはこのペトロが三度否んだというところでは話を終えるのではなく、その後の出来事も追っていかなければなりません。なぜならペトロが三度否んだということが一体どういう意味を持っているかを私たちは知らなければならないからであります。そのところで、まあ、十字架の出来事はまた後日改めて扱うことになりますけれども、主イエス・キリストが金曜日のうちに十字架にかけられて息を引き取る、そして誰かの墓に葬られ、一日おいて安息日が明けた日曜日の朝、女性たちが慌てて弟子たちのところにやってきます。私たちは墓を訪ねましたけれども、墓は空でした。そこには長く白い衣を着た若い人がいて、イエスはよみがえった、あなた方はペトロと弟子に告げなさい、ガリラヤで会えるだろう。慌てて私たちはあなた方のところにやってきました、まあ、そういうふうに女性たちは告げただろうと思います。マルコによる福音書は女性たちに、まあ、おそらく天使だと思いますけれども、その天使がペトロと弟子たちにイエス・キリストはよみがえったと告げなさい、ガリラヤで会えると記したところで終えております。まあ、一つの読み物としてはとても中途半端であります。まあ、そのためにずっと後になってからこのマルコによる福音書の続きはこうではなかっただろうかという付け足しが、加えられることもありました。今ここで皆さんに注目していただきたいのは、復活なさった後の主イエス・キリストはどうされたかということもそうですけれども、この若い男性、まあ、おそらく天使だと思いますけれども、その若者が女性たちに告げた言葉です。ペテロと弟子たちに告げなさいという言葉です。同じような出来事は他の福音書にも出てきます。マタイにも出てきます。しかしマタイではその人は弟子たちに告げなさいという言葉があるだけで、ペトロという名前はありません。他の福音書でもペトロの名前は出てこなくて、ただ弟子たちに告げなさいという言葉が出てくるだけです。 マルコによる福音書だけがペテロという名前をここに出しているということにも、このマルコによる福音書とペテロとの関係の濃さというものを私たちに予想させるものであります。この出来事もまたペテロの記憶に基づいていると言ってよいかもしれませんが、それだけではありません。ペテロにとってこれは一体どういう意味を持っていたのか。先ほども言いましたように、イエス・キリストが裁判を受けていた時にペテロは3度イエス・キリストを知らないと言い放った。しかも呪いの言葉を口にして知らないと言い放ったわけであります。自分は裏切り者だという思いで心がいっぱいだったに違いありません。イエス・キリストがよみがえったという出来事を聞いても、ペテロにとって果たしてそれはそのまま喜びとして感じることができたでしょうか。よみがえったイエス・キリストは私に一体何を言うだろうか、やっぱりお前は知らないと言ったじゃないか、あるいは私を見捨てて逃げたじゃないかと言われるかもしれない、まあ、そういうふうに恐れたかもしれません。しかし実際復活なさった主イエス・キリストはそのことについては何一つ触れませんでした。ペトロに対してだけではなくて他の弟子たちにも私を見捨てたとか私を知らないと言って言ったと言って弟子たちを責めることはありませんでした。むしろ平安あれと言って祝福を告げたわけであります。ここにおいて復活なさったイエス・キリストは弟子たちが罪を犯した、イエス・キリストを見捨てた、イエス・キリストを知らないと言った、その事実は事実として残るわけですけれども、しかし主イエス・キリストはそれに対する許しを与えているということであります。旧約聖書のエレミア書31章には新しい契約の予言が記されております。その新しい契約のことが告げられている中で、私はもはや彼らの罪を思わない、記憶に留めないという言葉も出てきます。神様の救いというのは罪は罪としてしっかり受け止めるけれども、一旦許したならばいつまでもうじうじとそれを後まで言わない、まあ、私もよく誰かの迷惑をかけられたなと思った時、許しますよと言います。言うんですけども、何年かして あの時お前こうだったよね、後から何回も何回もあの時はこうだった、ああだったというふうに、まあ、言いたくなるのが、まあ、人情では、まあ、人情という言い方はよくないかもしれませんけれども、まあ、私なんかは、まあ、割とよくそういうふうに言ってきたところです。許すということは口先だけでは簡単です。でも許すといったときに、もはやそのことは二度と思わない、口にしないということも聖書は私たちに教えております。神は私たちを許すと宣言してくださった以上、私たちがすでに犯した罪に対していつまでもくどくどとその罪を取り上げて、お前はあの時こうだった、ああだったというふうにはもはや言わない。ですからペトロや弟子たちの失敗ということもイエス・キリストはもはや口にはしない。むしろあなた方に平安があるように、あなた方の心に今傷があるならば、あなた方の心に痛みがあるならば、それが癒されるように、あなた方の心に平安が満ちるようにと言って、主イエス・キリストは弟子たちのために平安を祈りながら新しい使命を与えていくわけであります。ただ仕事をせよというのではなくて、キリストのために共に働いてくれと言って弟子たちを励まし、そして声をかけていく、それが復活のキリストが弟子たちにされたことであります。象徴的な言い方をしますと、この復活のキリストに弟子たちが出会ったということは、復活の光に照らされたといったよいのではないかと思います。復活の光に照らされて、ペトロと弟子たちは人生を変えられました。復活の光に照らされて、それまでは人の呪いと神の怒りを象徴する十字架は、人々の罪を許す象徴に変えられていきます。同じように私たちもまた、 神様に対して罪人でありまた罪を犯し続けてはいますけれども、私たちもまた今復活の光に照らされております。復活の光に照らされて私たちは今新しく生きるものとされております。その復活の光の中を力強く歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きによる今日金沢元町教会の礼拝において御前に集い、共に御言葉を聞き、またあなたの許しと喜びの御言葉を与えられたことを心から感謝いたします。誠にペテロのした言葉は大きな失敗であり、そして自分に対する怒り、そして自分を責める言葉で心が満ちていたに違いありません。私たちもしばしばペテロのように自分の犯した罪に苦しみ、そして自分を責め、そして自分に対する怒りで我を忘れそうになってしまうこともあります。そのような私たちに対してあなたは恵みの言葉を与えてくださり、そして一人一人の名を呼んであなたに平安があるように、心から痛みが取れるように、その傷が治るようにと祈りつつ癒してくださいます。どうぞあなたのその癒しの言葉、恵みの言葉に私たちは身を委ねて、希望に満ちた歩みを新たに始めていくことができますように導いてください。これからも私たちは数多くの失敗をすることがあるかと思います。しかしそのような私たちをあなたは決して見捨てることなく、常に私たちのために取りなしてくださる主イエスキリストの家に私たちを祝福へと導いてくださいます。どうか欠けるところの多いものであり、そしてまた弱点も多いものでありますけれども、少しでもあなたの御心にかなう生き方ができますように、私たちの歩みを整え導いてください。私たちの語る言葉、行う技があなたの御心にかなうものとなり、そして多くの人々をあなたの身元へ導いていくものとして用いてくださいますようお願いいたします。それにふさわしい言葉を語り、それにふさわしい行動を行うことができますように私たちを導いてください。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますようお願いいたします。もしその心に痛みがあり傷を持っているものがあるならば、癒しの御手をその一人一人に述べてくださり、お癒しください。痛みを取り去ってください。新しく一歩を踏み出す力をお与えください。病の中にありますものにどうぞ癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますよう切にお願いいたします。悩み苦しみにあるものにどうぞその一つ一つの困難を乗り越えさせてくださり、新しい一歩を踏み出させてくださいますようお願いいたします。金沢元町教会がこの地に建てられており、そしてこの地にイエス・キリストの十字架と復活の福音を力強く述べ伝えるようにと使命を与えられております。その使命を果たすことができますようにあなたの力を心からお願いいたします。今年度も間もなく終わろうとしております。さまざまな出来事がありましたけれども、その中であなたが一つ一つ守り導いてくださったことを覚え、皆を褒めたたえます。新しい一年を迎えますけれども、どうぞ新しい年もまたあなたの御心にかなうものとなりますようお願いいたします。この時期新しい生活を始めようとしている者、その一人一人を顧み祝福し導いてください。その前途にあなたの祝福と導きが豊かにありますよう切にお願いいたします。この時礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますように、感謝と願い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。